今日は詩編の114編です。このところには神様の驚くべき御業が歌われています。一節に、イスラエルがエジプトから、ヤコブの家が言葉の異なる民のうちから出てきた時とありますけれども、これはおそらく出エジプト記のことを語っているのではないかと思います。エジプトの地でイスラエルの民はそこで400年ほど過ごすということになったわけですけれども、しかしそこから神様が約束されたカナンの地に出発していく、その時の情景ではないかと思われるわけです。2節には、ユダは神の聖女となり、イスラエルは神の領地となった。彼らが生きるその地はエジプトではなくて、神様がアブラハムに約束されたカナンの地であり、そしてそのところが神の聖女、神の領地である。今私たちは地理的にそのところが神のおられるところというよりは、むしろ私たち自身のうちに神様は生きて働いてくださり、また私たちを恵みに満たしてくださるということを体験できるということになるわけです。3節に、海は見て逃げ去りというのは、これは航海が真っ二つに分かれて、そしてヨルダン川は引き返した、ヨルダン川もせき止められて、そしてその約束の地に入っていくというイスラエルの姿があるわけですけれども、まさにこれは神様の奇跡の御業であったわけです。5節にも同じことが繰り返し語られていますけれども、どうしたことか、海をお前が逃げ去るとは、ヨルダン川よお前が引き返すとは、それは神様が道を開いてくださり、そこを渡らせてくださったということであるわけです。私たちの救いも神様が私たちに成してくださった御業であり、そして私たちは神によって生きるものとされているということです。4節に、山々はお羊のように、丘は子羊のように跳ね回った。そして同じ言葉がまた6節にも、山々よなぜお前はお羊のように跳ねるのか、丘よなぜ子羊のように跳ねるのかと出てるわけですけれども、この跳ねるっていうことは、言うなればこの地震が起こって、揺り動かされるということになるかと思います。そしてそのことは、あのシナイ山でモーセが神様にお会いして、そしてまた石板をいただく十戒を神様は与えてくださるという、その時のことではないかと思いますけれども、まさにこのシナイ山、全山が揺り動き、そしてまたイスラエルの民は震えおののいたということであるわけですけれども、それは神様の臨在、それがどれほど大きなものであろうかということを思います。7節に、地よ主の御前におののけ、ヤコブの神の御前にとあるわけですけれども、私たちも何よりも全てのものを作られ支配し、また治められる神様を恐れかしこむ、そのようなものでありたいと思います。また誠の神様は私たちを生かす方である。8節に、神は岩を水の潤う沢に変えられた、硬い岩を水のあふれる泉にとあるわけですけれども、あのアラノを旅していく中に、イスラエルの民は水がないと、そのことをモーセに文句を言う。神様はモーセを通してこの岩を打ち、そしてまた水を出させられるということがあったわけです。これは私たちにおいても、言うなれば神様はもう固い心も打ち砕いてくださり、そしてまた私たち自身をこの泉のように、そこから恵みが湧き出るものと変えてくださる。そのことはヨハネの福音書の4章に、イエス様がサマリアに行かれた時に一人の女性に会い、そしてまた女性に水を求めたわけですけれども、イエス様はこの私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがないということを言われて、そして私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が 湧き出ると約束を与えてくださったということであるわけです。この命の水はまさにご聖霊のことであり、またご聖霊は私たちの魂を潤してくださる、慰め、そしてまた励まし、新しい力を与えてくださる、その恵みが私たちに約束されているということです。私たちも魂のこの渇きを持って主の御前に出て、本当に主の御前に恐れ、かしこみ、ひれ伏し、そして求め、そしてまた神様から生ける水を私たちのうちに与えていただき、それが泉となって、そして人を潤す、そのようなものとさせていただきたいと思います。